説教生まれ変わった人、小宮山剛牧師。
本日は生まれ変わった人という説教題をつけさせていただきました。まあ人生のうちでですね、大きな失敗あるいは挫折というものを経験いたしますと、もう一度生まれ変わって人生をやり直したい、まあ、そんなふうにこう思うものでありますが、まあそんなことをしなくてもですね、まあ、そんなことをしなくてもというか、そんなこと生まれ変わることはできないわけですけれども、そういうことでなくても生まれ変わることができるということを今日のサウロを通して学んでまいりたいと思います。サウロ、この人はまだこの時は若かったわけでありますが、今までキリスト教会を激しく迫害した人でありました。その激しくキリスト教会を迫害したキリスト信徒を捕らえては牢屋に送っていた、まあ、そういうこのユダヤ教熱心派であったサウロがですね、一転してキリスト信徒となったばかりか、キリストを述べ伝えるものになったということは、まあ、大変なこの驚きと衝撃を周りに与えたわけであります。サウロはこのユダヤ教の中でも過激派といいますかですね、キリスト教迫害の急先鋒であったわけです。そのサウロが逆にキリストを述べ伝えるものになった、この驚きと衝撃は今日読んでいただいた聖書の箇所でも伝わってまいります。今まで仲間だった人たちが大変なこの驚きを覚えたということであります。でサウロがこのなぜこのように変わったかということなんですけれども、それはこの間学んでまいりましたように、生けるキリストと出会ったということが、まあ、中心にあったわけですね。生けるキリストと出会った、一方的に天からキリストが現れ自分に出会った、しかも教会を迫害していたキリストを憎んでいたこのサウロを裁いて罰するためではなくて、救うためにキリストが来てくださった、この出来事があったわけです。でこの出来事を通してサウロは変えられたわけなんですね。ただその変えられた時に、なぜサウロが変えられたか、生まれた変わったかということなんですけども、それはそのキリストと出会ったということが表しているわけですが、それは十字架で死んだはずのキリスト、復活したなんてのはキリスト教徒が捏造したデタラメだとこうサウロは思ってたわけですが、そのキリストと出会った、つまりイエスは本当に復活して天に昇られ神の右に行かれたということを知ったという事実が、それだけがサウロを変えたのかということをもう少しこう考えてみたいですね。しかしこの全ての新約聖書を読みますと、いやこの時サウロ自身がですね、この内側から心から変えられた、そういう事実がこの時あったということを認めざるを得ないんですね。まず以前のサウロはどうであったかということなんですが、つまりキリストと出会う前のサウロですね。それは例えばステファノが殉教した直後、8章の3節ですが、こう書いてあります。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと、まあ、こんなことが書かれてるわけです。キリスト信徒の家へ押し入って捕らえて牢屋に送っていた。また9章の1節ですね、改心の直前ですけれども、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、とこう書いてあるわけです。主の弟子たちというのはキリスト信徒たちのことであります。 それを脅迫し殺そうと意気込んでというですね、まあ、これは尋常ではないわけですね。これらを読みますと、まあ、サウロは非常にこう凶暴な男であったという印象を私たちは持ちます。キリスト、神の敵であると、キリスト信徒は、これをもう迫害して、もう殲滅する、もう一掃するんだと、こういうですね、この非常に凶暴な、印象を私たちはこう受けるわけですね。ところが、キリストを信じて伝道者となったサウロ、それはどういうふうにその辺がなったかってことなんですが、例えばこう使徒言行録、この後の方になりますが、14章の19節から20節ですね。ここではサウロが海外宣教に出かけるわけですが、リストラという町でみんなから石を投げつけられて、サウロは死んだとこう思われたんですが、まあ、その頃はもうサウロではなくパウロという、まあ、いわば名字の方を名乗ってるわけですが、起き上がって平然と町に入っていったっていうことが書かれてるわけですね。石を自分たちに投げつけた者に逆上して、石を投げ返すってしたってことは何も書いてないわけです。また16章は今度はフィリピ伝道ですね、その出来事が書かれてるんですが、そこでもパウロはサウロはですね、捕らえられて鞭で打たれる、全くこの無実なんですが、捕らえられて迫害される、鞭で打たれる、まあ、鞭で打たれるとは大変なこのひどい刑罰なんですね。そういう、こう無実の罪なのにもかかわらず鞭で打たれてるんですが、怒って逆襲したなんて書いてないわけです。忍耐してるわけなんですね。まあ、例えばそういうところを読みますと、パウロがこの、いや、十字架で死んだと思ってたイエス様がよみがえった、この事実を知った、その点が変わったっていうんじゃなくて、パウロという人格がですね、もう変えられてしまっていることを見るんですね。敵をひどく攻撃し迫害し縛って牢屋に送るという、この凶暴であったサウロがですね、キリストを信じた後は穏やかな、忍耐強い、黙々と文句も言わずに前へ前へとこう希望を持って進んでいく、こういう人間に全く変えられているということを見るわけなんですね。さらにこの使徒言行録の前、フィリピの信徒の手紙、これはサウロ、つまりパウロが、サウロパウロが書いた手紙でありますけれども、ご主人に学んだわけです。ここでそれは喜びの手紙と言われているわけですね。しかもそのフィリピの信徒への手紙を書いた時のパウロは、これも言われのない迫害を受けて捕らえられ、未決の囚人として鎖でつながれているわけですね。にもかかわらずパウロは喜びなさいと、もう感謝と喜びで、パウロ自身が喜びにあふれているわけです。これは一体どうしたことか。こんなの無実だっつってこう叫んでですね、怒り狂ってないんです。それどころか感謝と喜びと平安で満たされている、そういうパウロに変えられているのを私たちは見ることができるわけです。そうするとこれは、あ、救われたんだなってこう誰もが認めることができるんですね。じゃあ一体なぜ何が彼を変えたのか。もちろん復活のキリストで出会ったということが中心にあることは間違いないんですけども、もう少し丁寧にこう見ていきたいわけです。で、今日のところですね、19節の後半からのところを読んでいただきました。サウロはダマスコでアナニアというキリスト信徒を通して、これは主の導きであったわけですが、改心してキリストを信じ洗礼を受けたわけですね。でこのダマスコ、この足取りをちょっと見たいんですけども、ガラテアの信徒への手紙ですね、そちらの方を少しこのご覧いただきますと、ガラテアの信徒への手紙1章の13節からのところであります。その辺のいきさつが少し書いてあるんですね。それは新約聖書の342ページになります。 新共同訳聖書ではですね、新約聖書の342ページになります。そうしますと、このガラテヤの信徒の手紙、その1章の13節から17節をお読みいたしますが、こう書いてある、パウロ自身が書いてあるんですね。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでしたと、こういうふうにこう書いてるわけですね。この時のことを回想して、つまりサウロはダマスコ、まあ、シリアの首都ダマスカス、ダマスコに、まあ、使徒言行録今日のところを読みますと、そこからかなり日数が経ってからエルサレムに行ったというふうに読めますが、実は使徒言行録は全ての足取りを書いてるわけじゃないわけですね。で、今のガラテヤの信徒の手紙を読みますと分かりますように、ダマスコで、一旦アラビアに行ってんです。それからまたダマスコに戻り、それからエルサレムの教会の本拠地、使徒たちのところへこう行ってると、まあ、こういう足取りなんですね。そのアラビアに退いたってことは今日読んだ使徒言行録の方には書いてないわけです、まあ、省略してあるわけです。で、パウロはサウロはダマスコでキリストを信じた後、一旦今のガラテヤの信徒の手紙見るとアラビアへ行ってるわけですね。で、アラビアってのはどこかっていうと、まあ、今日のアラビアというのはアラビア半島、つまりサウジアラビアという国があるあたりを指すわけですが、この当時のアラビアっていうのはちょっと違うんですね。まあ、ナバテア王国というローマ帝国の属国になってた王国があるんですが、そのあたり、まあ、場所でいうとシリアの南東部からヨルダンの国、今ヨルダンという国があるあたり、シナイ半島の近く、まあ、その辺を指すのが当時はアラビアであったわけです。で、そのアラビアのどのあたりか分かりませんが、サウロは改心した、キリストを信じるものとなった後に一旦アラビアに行ったということは、なぜ行ったか書いてません。しかし推測できるのは、シリアのダマスカス、このダマスコという町は大変人口の多い賑わった町なんですね。しかしこのサウロは自分に起こった出来事は何か、キリストが現れた、神様は私に何をせよとおっしゃるのか、その辺を一人になって黙想する、神様と対話する、祈るためにアラビア、アレノの方に、まあ、静かな場所へ一旦退いて一人になって神様と祈り黙想の時を持ったんじゃないか、そういうふうに私は考えているわけです。それはあたかもですね、イエス様が世に出る時に洗礼者ヨハネから洗礼を受けた後、直ちに福音を宣教し始めなさったのではなく、一旦荒野に行って40日間の断食をし、サタンの誘惑を受けたということと重なって見えるわけですね。サウロは自分に起こった出来事、キリストが現れてお語りになった、自分は一体何をどうしたらいいんだろう、この救いということをどう考えたらいいんだろう、まあ、そういうことをサウロは考え、また黙想し、神に祈るためにアラビアに一旦退いて、また答えをいただいてダマスコへ戻ってきた、そういうことだと思うんですね。そういうのは先ほどガラテヤの信徒の手紙を開いていただいたんですが、その13節の少し前、11節ですね、1章11節に、12節ですね、すいません、私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされた たのですとこう書いてるわけです。つまりイエス様、人から何かこのイエス・キリストを信じることによって救われる、これが福音ですね。このことを人から教えられて信じたんじゃなくて、啓示、つまりイエス様から直接教わったんですとこう書いてるわけです。で、それはどこでそういうことをイエス様から直接教えられたのかっていうのが、今言いましたように、私が想像いたしますには、ダマスコから一旦アラビアのアレノに退いて、神様と二人きりと言いますが、神様と一対一になって祈り黙想した時に、神様から聖霊を通して、教えられた、啓示を受けた、それが福音であったということであったと、まあ、これは推測できるわけですね。そしてまたダマスコに戻ってきたわけです。そうしますと、サウロはイエス・キリストこそ、イエスこそ、十字架につけられたイエスこそ蘇った神の子、救い主であると、今まで自分が言ってきたこととは180度違うことを言って、周りの人はびっくりしたと、まあ、こういうことであろうかと思います。で、そのガラテヤの信徒の手紙1章13節、先ほど読んだところに戻りますが、その時のことを読みますと、13節、ガラテヤの1章13、14を読みますと、サウロはユダヤ教徒として非常にこう熱心であったと自分で、言ってるわけですね。かつては徹底的に教会を迫害した、人一倍熱心だったと、同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていたとこう書いてあるわけです。で、それが高じて神の敵とみなしたキリスト教徒を迫害した、こういうことですね。で、このことは前回もこの説教で申し上げたんですが、サウロのですね、この救いを求める心というものがあったと思うんです。つまり熱心なユダヤ教徒、ファリサイ派でサウロはかつてあったわけですね。そうすると、それは旧約聖書の律法、神の掟を一生懸命守り、神の戒律を守ることによって救われようとしたと、こういう歩みであったわけです。キリストと出会う前は、これが律法による救いですね。ところがキリストと出会った後ですね、全く違ったわけです。それは先ほどのガラテヤの信徒への手紙で言うと、例えば2章の16節ですね、新約聖書344ページになりますが、ここでサウロはこう書いてるわけです。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです、とこうまとめて書いてるわけですね。これはパウロ自身の、サウロ自身の歩みと重なってるわけです。まあ、義とされるというのは救われるということでありますね。つまりサウロはこのダマスコ、そしてアラビアに行って黙想し、またダマスコに帰ってきた、こういう神との対話の中で、律法によって救われるのではなく、福音によって救われる、神の掟を自分が一生懸命努力することによって救われるんじゃなくて、ただイエス様が私を救ってくださる、そのことを信じることによって救われる、ここに大転換が起こっている、ここが変わっている、その結果サウロという人格そのものが変わったと、こう言えるわけです。律法ではなく福音、律法の行いによっては救われないと、今ガラテヤ書でサウロが書いてましたですね。まあ、救われないというと、まあ、どういうことかと、まあ、教会に初めての方、あるいは来始めた方はよくお分かりにならないかもしれないので申し訳ないんですが、もう少し平たく言うと、まあ、そうですね、この平安がないんです。喜びもない、感謝もないわけです。救われたらそうはならないんですね。 救われないってこと、救われていない。つまりサウロは一生懸命ユダヤ教の戒律、旧約聖書の実戒に基づいて、まあ長年にわたって作られたユダヤ教の戒律ですね、これを神の掟と信じて、これ一生懸命一生懸命一生懸命守っていけば救われると信じて歩んできた。でも平安がない、喜びもない、感謝もない、救われたという確信が与えられない。それでさらにキリスト教徒を迫害すれば、つまり神の敵を迫害すれば神様は認めてくれて自分を救ってくれるんじゃないか、そう思ってキリスト教会を今度はさらに迫害した。でも平安がない。それどころはいよいよこう自分が殺気立っていくわけなんですね。そういうことになっていた。つまり立法によっては救われない、神の掟を守ることによっては救われない。でこの立法というと何なんですが、イエス様はこの旧約聖書の立法をですね、2つにまとめられましたですね。一つは神を愛するということです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神、主である神を愛しなさい、これが立法の一つ、まとめるとして。もう一つは隣人を愛する、自分を愛するようにあなたの隣人、隣人を愛しなさいと、この二つに立法はまとめることができるとこうおっしゃってるわけです。つまり立法は神を愛すること、そして隣人を愛すること、この二つにまとめる、これ誠に結構のことに違いないんですね。これを否定する人は、おそらく世界のほとんどの人は、これを否定しないでしょう。あ、そうですよね。隣人を愛する、まあ、結構なことで、尊いことだと、これ誰もが思うわけです。じゃあ、例えばその隣人を愛するということなんですが、一言で言いますけれども、聖書でいう隣人、隣人というのは、まあ、教会に長く通っておられる方、あるいは聖書をよく読んだ方はご存知なわけですが、隣の家に住んでる人のことではなくて、自分が今日出会うすべての人、これが隣人ですね。満員電車の中でいるこのすべての人、街角ですれ違う人、もちろん家族や周りの人もそうです、会社の人、学校の人、すべて隣人であるわけですね。そうするとそれを自分を愛するように愛するということになりましたときに、私たちはそんなことが果たしてできるのかって思うわけです。いや、神様がそうおっしゃったんだからそうしましょうと一生懸命なる。そういたしますとですね、例えば満員電車の中でですね、乗ってる人、これすべて隣人で、このすべての人を自分を愛するように愛しなさいってことはどういうことになるんだ。その中にはいろんな問題で抱えている人もいらっしゃるわけですね。ご病気を抱えている人もいらっしゃるわけです。今非常な問題で困っている人もいらっしゃる、いや毎日彼をすれ違う人もそうかもしれないわけです。それを愛する、自分を愛するように愛すると言ったら果たしてどういうことになるんだろうか、考えただけでも悩んでしまいます。また毎日出会う人も隣人ですね。そうしますとその中には私にとって好ましいと思われない人もいるであろうと思うんです。一人一人にとってですね、いつも私の悪口を言ってる人、あるいはいつもですね嫌がらせをする人、そんな人が世の中にはいらっしゃるわけですね。そういう人をも愛すると、自分を愛する、あるいはもしかしたらこの自分という人間をひどくいじめた人であるかもしれない、それも隣人ですね。そんな人を愛することができるのか、愛するところを許すことさえも難しいんじゃないか、こういうふうに思うのが普通なわけです。いやでも神さんおっしゃったんだからそんなことじゃダメだ、愛しなきゃダメだ、じゃないと救われないって話になったらですね、これはもう本当に不可能ですね。で中にはキリスト教はそういうできもしないことを教えている邪教であるなんてこういう宗教の方もいらっしゃるわけですね。それはそうだと思いますよ、邪教ですよ。それでそうしなきゃ救われないんだとしたらですね、でもそれはできない、できないです。じゃあ救われないのか、その敵をも愛しなさい、 誠に尊いことですが、やればやろうと思うほど心は混乱し、顔は引きつり、もう自分が救われてない、愛せない、絶望的にならざるを得ないわけですね。だからサウロは一生懸命その神の規定を守ろうとしてやってきたんですけども、守ろうと思えば守ろうと思うほどにこれは平安がなくなっていく、それが律法を守ることによって救われるのではないかというこの宗教であったわけです。ところがそのサウロがキリストに出会ったわけですね。そのイエス様はイエス様の弟子である教会を激しく迫害したこの自分を裁くためではなく、許すために、そしてご自分の弟子とするために、お招きになった、来てくださったということを知ったときに、サウロは驚愕とともにこの意味を考えにアラビアに行ったに違いないわけであります。そしてイエス様から啓示を受けた。つまり自分が善人になろう、神の規定の言うところの神を全身全霊をもって愛し、隣人を自分を愛するように愛するものとなろうと、こう一生懸命、走ってきた自分でも何の喜びも平安も救いもない、やればやるほどこの自分が足りないということに気がつかざるを得ない、救いがない、そのしかしそんな自分がイエス様と出会った時に、そのイエス様はその罪人である自分をそのまま受け入れてくださったわけですね。つまり罪人である自分をそのままイエス様が救ってくださる、愛してくださる、この福音を知った時にサウロは生まれ変わったのであります。この足りない、愛のない自分がイエス様によって愛され、そのイエス様は救ってくださる、信じる、それを信じる、これが福音であります。その福音を信じたときにサウロは本当の意味で生まれ変わったということができるでありましょう。さて、詳細、今日の読んだところの詳細はもう読めば大体お分かりになると思いますので、その意味をご一緒に考えてまいりましたが、今日もですね、この21節を、使徒言行録9章の21節をもう一度見ますと、サウロが変わってしまったのを見て、サウロのことを知っていた人たちは非常に驚いていたと。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。この名を呼び求める者たちというのがキリスト信徒です。先週のところでは14節で皆を呼び求める人というふうにこのキリスト信徒のことを呼ばれていたわけですね。で、今日のところでこの名を呼び求める者たちというのがキリスト信徒で、この名、ね、皆というのが、これはイエス様の名前のことだということを前回申し上げたわけですね。つまりキリスト者は、キリスト者、クリスチャン、キリスト信徒、いろんな呼び方がありますが、はイエス・キリストの名を呼び求めるものと周りから、あるいは自分たちも呼んでいた、呼ばれていたということが分かります。呼び求めるという言葉の意味は、前回申し上げたように唱えるという言葉でも、日本語にするとその方が分かりやすいかもしれません。そうしますと、このキリスト信徒というのはイエス・キリストという名を唱えるものであるわけです。そもそもですね。それで先週この、もう申し上げたことでありますけれども、振り返ってですね、この1週間、私たちはどれくらい毎日イエス様の名によって祈ったかと、こう 自分自身に問い返してみるとどうでしょうか。まあ、パウロがテサロニケの信徒の手紙で書いてるのは、いつも絶えず祈りなさいとこう言ってるわけですね。じゃあこの1週間、私はどれくらい毎日イエス・キリストの名によって祈ったかとこう聞かれますと、まあ、中にはですね、あるいは あんまり祈らなかったなとこう反省される方も おられると思うんですね。あんまり祈らなかった。で、祈るとこう祈れとこう聞か言われますと、なんかちょっとこう気合がいることのように思ったりしないでしょうか。時間をちゃんと取って、まあ、ちょっと今忙しいから後でとかですね、あるいはで後の後で忘れてしまったりですね、まあ、そういうふうにこうなりがちではないかと思うんですね。祈りなさいって言われると、まあ、主の祈りにしても5秒やそこらでは終わらないわけですね。そうするとなんかこのちょっと気合を入れて時間を取ってというこういうふうに思われる方も、まあ、負担にですね思われる方もいるかもしれないわけでありますが、しかし皆を唱えると言いますと、これは非常に簡単なことであると思います。皆、つまりこのイエス・キリストと心を込めて唱える、呼びかけ、呼び求める、主に向かって呼び求める、イエス・キリストたった7文字であります。まあ、それに主、まあ、信仰告白の意味を加えて主イエス・キリストとこう口にしたといたしましても、たった8文字であります。つまりこの心をですね、神様の方に向けてイエス・キリスト、イエス・キリストとこう繰り返し唱えてみる、あるいは主イエス・キリスト、主イエス・キリストと心を込めて唱える、仕事をしながらでも結構ですし、歩きながらでも、あるいはこの真似人がいるときは心の中で唱えてもよろしいかと思います。こう繰り返して唱えていきますとですね、こう平安になってくるんですね。それは主が聖霊によって与えられるものであるかと思います。そしてそのように唱えていくと、自然に祈りへとこう移っていくことができることを見出されるだろうというふうに思います。まあ、私はこれを福音証明というふうにこう呼びたいわけであります。サウロはこの自分をそのまま受け入れ、救ってくださったキリストによって救われた、そういうキリスト信徒たちがキリストの御名を唱えていった、そのことを思うのであります。この1週間も主の名を呼び求め、聖霊の働きを期待して歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝いたします。本当にあなたのおっしゃった言いつけを心を込めて、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたを愛すること、そして自分を愛するように自分の隣人を愛すること、この掟さえも、いやその掟が守れない私たちであることを見出します。しかし本来救われないはずの私たちをイエス様はそのまま受け入れて救ってくださった、感謝であります。どうぞこの週間も主の名を唱え、また祈りつつ歩ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。